ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ1月です。押尾先生、今年度もよろしくお願いいたします。今年度というか今年もよろしくお願いします。お正月の間、はい、美味しいものをいっぱい食べまして、はい、でくちゃねくちゃねしてたら、はいはい、なんか体重いなって思って、はい、そしたら口の中も、うん、ちゃんと歯磨いてたかなっていうと、磨いてはいるんですよ、はい、磨いてはいるんですけど食べちゃうんですよね、磨いた後にね、はい、食べて寝ちゃうんですよね、うん、意味ないですよね。
ダラダラ食いと、はい、食べて何もしないで寝てしまう、これが一番危険ですよね、
うん、そうなんですよね。さあ今週のお相手お願いします。
はい、はい、今回はですね、今回の専務理事、はい、モセウシの佐田岡先生に来てもらってます、
うん、はい、佐田岡先生よろしくお願いします。
佐田岡です、よろしくお願いいたします。
この間、はい、町内会の回覧板が回ってきてたんですよ。回覧板の、ま、板って町内会のいろんなところ の, 広告が載ってるんですけど、なぜか佐田岡先生のとこが載ってた
おかしいですね、うち広告一切出してないんですけれども
、佐田岡歯科ってモセウシって載ってるって、佐田岡先生だって思ったの。
僕お金出してませんよ。
あれどうなってるんだ、
あれどうなってんだ、うん、
ちなみにどこの町内、
西町、で多分ね町内会の回覧板何個かあるんですよそのうちの1個なんで、ずいぶん昔に出したのそのまま回ってるとか。
そうかもしれません、15年、ないしは20年ぐらい前に開業した時には、うん、出してたかもしれない。
あ、じゃあそれかもしれない、うん、
それか、うん、やはり地元モセウシだと、はい、出すところがないので、まあうん、ちょっとぜひ一口お願いしますみたいな形で、うん、お願いされて出したことはあるけれども、いやー
そうびっくりしたの、ね、ついね今日ですよ今日。
おお、ずいぶんタイムリー
ね、ほら私佐田岡先生大好きじゃ、うん、あ佐田岡先生だと思って、はい、佐田岡先生佐田岡先生とか言ってたの見て喜んでたんですけど、はい、そうなんですね。
そうなんですね。
いや、うちの町内会はきっと年配の方多くて、はい、古い方多いので、きっとじゃあ前に出したものをそのまんま大事に使ってらっしゃるんだと思いますね。
でも大事にするということはいいことですけどね、物を大事にするということ。
知らないところ
で, でも知らないところで怖いですね。
西町から患者さん来ますか。
いや、
今度ちょっとリサーチしてみます、
ね、私は佐田岡先生だって思いましたけどすごいと思って、だからね今日先生から佐田岡先生だってメール来てて、うん、はっと思って、
素晴らしい、
見たと思い
やっぱりこれ何かあるんでしょうね、
なんかあるんでしょう ね, ょうね、ご縁なんでしょうね。佐田岡先生ね、なんかちょのおやつね、ここのおやつ好きなんですよ。
食べたら磨く、
磨かなきゃいけないけど、
ね、はい、僕の大好きな深川の、ねはい、年輪車です。
年輪車さん、これぐらい話さないと見えないんですけど、はい、ね、いやー、ここ美味しいですよね。バームクーヘンすごい美味しいですよね。
もう大好きです
ね、本当に、はい、でも食べたら磨かなきゃいけない。
そう、食べたら磨 く, ら磨く、
はい、もう常に食べたら磨くって思ってないとダメなんですか。
そうそう、まあ食べても、うん、すぐもう食べ終わった瞬間すぐ磨けとは言いません、
はい、
でもやっぱりお食事前には、お食事ごとですね、うんはい、お食事ごと、お食事終わって、はい、まあ、30分ぐらい経ったらちょっと歯磨きはするような習慣をつけておいた方がいいかもしれない。
ダラダラ食いは良くないんですよね。
ダラダラと
一番良くないですね、それがね。
そう、耳が痛いな、ほぼ一日中なんかダラダラダラダラ食べてるもん、うん、特に放送中、
あ、
喋ってるとものすごいお腹すくんですよ、はいはい、頭がなんかこう
使うんでしょうね。
そう、っね、空っぽになってくるっていう か、
ね、だから体が欲するんじゃないですか。
そうなんです。すごい甘いもの食べたくなって。
ね、頭使うとやっぱりね、糖分、ね、人間って欲しますからね。
多分私の会話のほとんどは、うん、チョコレートとかできてる気がする。
いや、噛むときは、
うん、足りてない。足りてない。なんか変なこと言ってるときは足りてない。足りてないですよ。絶対足りてないですね。いや、それでね、はい、まあ、このコーナーでも歯周病の話よく出るんですけども、うんはい、やっぱこんなに言っててもなんか自分は皆さん他人事って思ってるっていうか、うん、いや全然歯大丈夫だよとか。うん、思ってる人多いんですけど、
歯医者さんに 虫歯になりづらくてなかなか通わない人、はい、というか通う必要がないと自分で思ってる人、うん、一番歯周病に進行しやすいです。
あ、やっぱりそうなんだ、うん、なんか痛くないしとか、うんうん、なんかそのメンテナンスをしに行かなきゃいけないっていう風なことじゃないみたいに、痛かったら行くみたいな感覚なんですよね、うん、そう言ってる人が周りにまたいて、ええ、でいや違うんだよねって言った方がいいんだよっては言うんですけども、うん、でもなんか高い歯磨き粉使ってるしとかまた出たけど
セルフケアね、
うん、そうなんか、ね、あの電動の歯ブラシ使ってるしとか、なんか大丈夫みたいな、痛くないしって言われるんですが、大体どれぐらいな確率で歯周病ってなるんですか。みんな持ってるっていうじゃないですか。今子供でもなるっていうじゃないですか。
もう口の中の常在菌としてはやはりありますよね、
うん、常に
常に、ね、だからあの今30歳過ぎると8割って言われてますよね、
うん、え8割ってほとんどじゃないですか。
そうです、だからほぼ全ての人が、うん、まあ、歯周病になってると思ってもう構わないかもしれない。ただ症状が出るかとか、うん、ちょっとその進行度合いで、うん、まだまだあのこの先、放っておいてもそれほど、うん、問題はないのかっていう、まあ、いろいろその人の、度合いが違いますので、ね、
はい、虫歯とは違うんですよね。それが ね、 そうですね、分かってくれないんですよね。
あ、なるほど、
うん、虫歯じゃないんですよね、うん、虫歯菌とは違うんですもんね、歯周病菌は。
もちろんそうですね。
これどう違うんですか先生、うん、
この菌の活動の仕方がやはり違ってくるっていうところでいいかな、
うん、あのまあ要は虫歯っていうのは歯を直接溶かしてしまう、うん、
はい、
虫歯菌が、その酸を出して歯の表面を、溶かして穴を開けて、
はい、
っていうことですけれども、歯周病菌っていうのは歯と歯茎の境目に入り込んでですね、
うん、
歯と歯茎の間、その歯と骨をつなぐ、うん、繊維性の組織があるんですけど、うん、歯と骨って直接くっついてるわけじゃなくて、
はい、
歯は歯、骨は骨っていう組織、うん、別々の組織なんですけれども、その間にですね、クッション材みたいな柔らかい繊維性の組織がいっぱい張り詰めてるんですよ。なのであの物噛んでも直接骨に響くっていうことはないんですけれども、はい、そこの繊維性の組織の中にですね菌が入り込むとそれを壊してしまうんですよね。でそこが壊れてくるとどうなるかっていう、歯茎が炎症を起こして腫れてきたり、
はい、
支えてる歯の根っこを支えてる骨の部分が溶けてきたりとか、
一回それで溶けちゃったんで、うん、すごいわかります。びっくりしました。
びっくり
しまった。そんなことあるんだと思いました。
溶けてしまった骨がなかなかこれね元には戻らないので、
うん、
一度なくなってしまった骨を再生させるっていうのはよっぽど大掛かりなことをやらないと難しいので、
はい、
まあ、それも今の現状の保険の適用範囲ではできませんから、
うん、
基本的には亡くなったものは戻せないと考えてもいい、
うん、はい、ね、もうなんか人事じゃないんですよね。歯磨きちゃんとしなかったからとかそういう問題でもないんですよね。誰がなるか分かんないんですよね。
まあほぼ全ての人が
なり得るんですよね。
なり得る、そうですね。
でそれはちゃんとこまめにチェックしてたらそのリスクも減るってことですよね。
もちろんその方その方によってリスクの度合いっていろいろなその基礎疾患とか持ってたりとかすると、はい、今も例えばですけど糖尿病の方とかだったら、うん、やはり感染しやすいとか、はい、そういったことの因果関係がもう、まあ、はっきりされてますから根拠としてね、
うん
うん、ですからやはりリスクが高い方と低い方相当差はありますけれども、はい、基本まあかかってると、
うん
うん、思って間違いないかなと、成人であれば。
そうなんだ、
それがわからないだけっていうかね、まあある意味慢性的に、
もう気がついてなんか痛いな変だなって思った時はもう手遅れだったりします、
うん、その場合にはもうそうね、手遅れっていうかまあその急性化してしまってる、うんうん、状態ですから、うん、ちょっと悪くなっちゃってるっていうふうに考えていただいた方がいいんじゃないかなって。
この間のうちの会社にねテレビに出てた元アナウンサーの人が来てくれたんです、はい、でその人があのマスクもしないしその、まあ、いろんな人に会う場所に行くんでどうやって風邪予防してるんですかって聞いたら、 朝寝起き一番にうがいをするんだって言うんですよね。起きてすぐうがいで、起きてすぐの口の中が一番汚いから。そうなんですか、
はい、あの寝てる間って、うん、口の中っていうのは動いてれば、喋ったり物を食べてたりすると、
はい、
動きがあると唾液が出るんです、
うん、
唾液っていうのは前にもこの番組で何回も説明してますけど、うん、お口の中を お掃除する効果がある。自浄作用といって自分で洗う、はい、作用ですね、
うん、
そして唾液の中にはその殺菌成分みたいなものも含まれますので、とにかく菌を増やさない、はい、菌の活動を抑制させてしまうという、さまざまないろんな、いい効果があります、うん、
はい、
ただ寝てる時って口あんまり動きませんよね。いびきかく人なんかは特に口開いてしまってるんですよ。
そうですね。
そうすると口で呼吸しながら寝てる人、うん、口の中乾燥するんです。
はいはいはい、
カラカラになってる。余計に菌も繁殖しやすく、外からまた悪いものも入りやすく、
うん、若い頃は若い頃はってあれですけど、寝て起きたらよだれで、冷たいぐらいよだれ出てない。それは口の中の状態にとってはいいんですかね。
素晴らしくいいですね。
あ、そうなんですか。
よだれが出るぐらいで、ね、口の中湿ってればすごく
すごい ね自分のよだれでびっくりして冷たくて目覚めるぐらい
抵抗力強いですよ。
あ、そうなんだ、だけど最近年取ってきたらよだれ出なくなって口の中乾燥してるなって感じるんですよね。
カレー現象かな。
やっぱりそうなんですよ、うん、よだれが出てるくらいの方がいいですね。
まあ、極端言うとそうですね。
あ、でも口の中汚いことには間違いない。そ
う
なん
です。だからとにかく動きがないお口の中っていうのは菌も繁殖している状態ですし、
はい、
また違った菌も入り込みます。特にその、今流行りのインフルエンザやなんか、うん、
はいはい、
外からそういうものをもらってくる可能性もあるんですよ、うん、
はい、なので先生たちってね、うん、ほらいろんな人の口の中見るわけじゃないですか。もちろん患者さんの中には風邪ひきさんもいたりするわけじゃないですか、うん、もらっちゃうなんてことないんですか、うん、あんまり見たことないですよね。
あの
聞いたことないですね。
自慢じゃないですけどね、ここ何年っていうか10年ぐらいね、まあ、ちょっと具合が悪くなったりすることありますけど、風邪ひいて病院行くっていうことないです。
同じです。
いや、そうですよね。
10年以上内科には、まあ検診は受けてますけれども、うん、年に1回、
まあ、ちょっとなんかあの、うん、喉痛いなとか具合悪いなとか熱っぽいなとかその程度はありますけど、
そうですよね、うん、直に触るのに全然そんな風邪ひかれたって話聞かないですよね。
まあ多分今どの歯医者さんでも皆さんそうでしょうけど、しっかりとあの患者さん見るときには、
うん、
手袋グローブをして、
はい、
まあ、マスクも、
はい、
で、まあ、あの私の場合は顔全体をこうシールドで覆うような、はいはい、透明なゴーグルっていうか シールドですね、
はい、
そういうもので覆うように、外から付着しないような、
うん、あ、うん、そういうこともちゃんとやってるんですね、皆さんね。
あとはどうでしょうね、やっぱりまあ、今お口の中を乾燥させないと、はい、いうことで、はい、やはり水分とか、
うん、あ、お茶とかね、
お茶ね、
いいですね。
あと、うん、あの基本的に我々マスクしてるじゃないですか、
はいはいはい、
マスクしてるっていうことは、うん、お口の中が乾きづらい、ね、
あ、そうか、自分の呼吸で湿気るから、
うん、それ結構いいのかもしれないですね、
う
ん、
あ、そうか、先
生、外からもうあの細菌が感染しにくいですし、はい、自分のその呼吸で、うん、水分を外に出さなければお口の中が潤ってるっていう、
うん、
そういう環境に常にあるので、
私あのマスクするとこのマスクの形に顔がかぶれるんですよねあれダメで、
ダメで、今度いいマスク
あるんですか、そんなの
探してみます。
かぶれるんですよね。
ほ
いでかぶれるから、うん、そうか、じゃあマスクできない分唾液いっぱい出るように
じゃあマッサージ方法あります、ま
あ、あるんですか、そんなの。
唾液腺のマッサージ、
へー、
あります。
あ、そういうのもちょっと一回聞いてみたいですね、はい、唾液腺のマッサージ。
だってやっぱりお口動かしてると、
うん、
唾液は出やすいので、まあそれこそあの何ですか、ガム噛んだりとか、
はいはいはい、飴、うん、舐めたりとか、
まあ飴、うん、飴よりはやっぱりガム、
ガムですね、
舐めるよりも噛むですね。
あ、そうなんだ、うん、言葉は噛むんだけどな。
ナイス。
ガム噛んだ方がいいですね。でも
ガム噛めながらね喋るわけにいかないですよ ね、
そうですね。
でもあの申し訳ないですけれども、うん、それこそ乾燥してくれるんです、喋ってる途中で、うんうんうん、それが嫌であのトローチとか飴を口に入れて喋ってることよくあります、うん、声出なくなるんで、うん、乾燥しないように咳出ないようにと思って、
あの人工唾液っていうのもあるんですよ。
人工唾液、
要はですね病気で唾液が出づらくなった方とかに使う、はいはい、まあ、唾液の代わりにお口の中をこう湿らす、湿気をもたらす
ってい
う、
はい、
そういうものもね あるんですよ。
あれはどうですか、あのよく口臭予防みたいにシュッシュみたいに口の中やってるやつ、
口臭予防ですよね、
とかその喉ヌールみたいな、
喉ヌール、うーん、
殺菌、
まあ、あれはちょっと水分で湿らすっていうのとちょっと違うかもしれない、う
ん、あれは別に歯周病には効かないんだ、喉ヌールは、
うーん、まあ、効かないでしょう、ね、一瞬
ダメか、
ダメだ、
シュッシュでなんかこうね、うん、歯磨き終わればいいのにと思って、
気分はいいですけど ね
それはダメなんです ね、うん、そうか、
なんとか楽しようと思ってますね、
うんうん、だってねご飯食べて一回歯磨いて、うん、もう寝ようかっていう時にこうお菓子があると食べたくなるじゃないですか。
だからもう歯磨いたからもうそれは我慢しようって、
でも食べたいじゃないですか、テレビ見ながらと食べてもう一回歯磨くの面倒だからシュッシュで終わればいいなとか、
もう一回食べたらもう一回磨く、
そうか、そう、ね、いやでも歯磨いた後にミルクティーを、ロイヤルミルクティー作って、うん、結構の濃いの作って、うん、飲んだ時はさすがに先生方の顔が頭に浮かびません。これは絶対、絶対言われる、紅茶だしと思って、
あの飲み物ね、緑茶、
はい、
うん、これは非常にねあの虫歯予防に有効なんです。あ、
そうなんだ、紅茶じゃなくて緑茶、
あ、ね、まあ紅茶も含まれます。葉っぱで出すお茶、
はい、
結構フッ素が含まれてるん
でしょ、はい、カタキンじゃない、
カタキンって何ですか、
カテキンに、カテキンにフッ素が、
いや、カテキンっていうかそのお茶の成分に、大体のお茶、ほとんどのお茶に
そうなんだ、
含まれてます。
なんか風邪予防にお茶がいいっていうのは聞いたことあるんですけども、うん、それはあのフッ素が入ってるんだったら歯にもいいっていう、
そうですね、
へー、じゃあ冬場はダブルでいいんだ、
そうですね、
そういうことですか、うん、
そうですよね、飲まないよりいいってことですよね、
だからよくお茶でブクブクってうがいするおじいちゃんとか、
いるいる、
あながちで 悪いことじゃない、
今いる、
あんまりいた
くない、昔
はね、
昔いましたよね、
昔いた、いるいる、なんかこうご飯食べた後にお茶食ってくるかと思ったらゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーって言ってゴクンって飲むおじいちゃんいた、
飲むんかいって、
そう、飲んじゃったっていうかブクブクしたと思って、うん、
やっぱりそのお口の中にお茶のせい、うん、そのね、フッ素が含まれたお茶の成分、はい、がちょっとでもそのお茶飲んだ後にまたなんか違うもの食べたりとか飲んだりしたら意味ないんですけれども、
でも昔いましたよね、ご飯食べた後に湯飲みの中に入れ歯ポコッと入れるおじいちゃん、ね、いなかったですか、
いや、うちのおじいちゃん浮いてました、
あ、そう、
うん、私見た、見た見た見た、うやーと思って、うん、
ありました、
入れ歯自体がなんか子供心に斬新だったんで、それがお湯飲みに入ってるっていうのがすごい衝撃だったっていうか、
空になったお茶碗に、
あ、入れてた入れてた、
入れて、
それでそのままシューと飲んじゃってカパって入れたみたいな、いましたよね、昔、先生見たことない、
僕ない、
いや先生の周りお行儀がいいんだわ、でも理にかなってるなって今ものすごい思ってたんですけど、
実はね、ないんです、実は
実は理にかなってた、じいちゃん、じいちゃん理にかなってたんですね、
そうですね、
はい、
その後チョコレート食べるんだったら意味ないですけどね、
ああ、そうかそうかそうか、ね、でもじいちゃんあんまりチョコレート食べないかもしれない、うん、まあ漬物かもしれない、バリバリまあ、でもとにかく歯周病っていうのはもう身近なもので、はい、あの常々ちょっと気をつけとかなきゃいけないと、で今の時期は風邪予防にもそれからフッ素も入ってるから緑茶を飲むのがいいですよっていう、
はい、
こと ことですね、はい、今日もなんか単位のないお話でまとめてしまいましたがいやいやごめんなさい、私が悪いんです話をすべてそらしてしまうんで、でもなんか皆さんにちょっとその2つだけ残ってもらえればね。
何の2つですか？
だから
お茶
と
お茶のうがいですか？
うがいと、それからじいちゃんの入れ歯とい
やいやいや
残ってもらえば、
朝起きたら、
はい、うがいをする、口の中汚いよと、
うがいもそうですけど歯ブラシもしてもらいたいですね、
は
い、
そうですね、ね、ブラッシングですね、はい、はい、ということでまた来月もよろしくお願いします、
はい、
お塩先生と佐田岡先生でした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。